皆さんこんにちは、立石翔子です。本日のゲストは、人に好かれてうまくいく愛嬌力の著者の湯川京子さんにお越しいただきました。湯川さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、まず最初にですね、湯川さんのことちょっとご紹介させていただきたいなと思いますが、湯川さんはですね、前職が第一生命の方で一般職として十数年勤務されたということで、こちらで法人営業の方も一部されてたということですね。でそういった経験を踏んで、今度セールスレディ向けにご自身がオリジナルのコンテンツを開発しながらもセミナー講師といったことをご経験されて、世の中の方にいろいろなことスキルをねお伝えしていらっしゃるということで、
はい、
これまでね数々のご経験をねこうされていらっしゃる湯川さんですが、はい、これまでに数千人ものセールパーソンや経営者と会う中で、長期的に仕事がうまくいっている人は、
はい、
ということでここで特徴を挙げていらっしゃいますが、はい、こちらをぜひですねお聞かせいただきたいな。どういった方がうまくいっているんでしょうか。
例えばですね、よく営業あまりされたことない人がよく言われるのは、はいはい、営業ができる人って口の上手い人だと思いがちだと思いませんか。なんか口が上手いから営業うまく契約取れるんだよねって言うけども、特に私は生命保険業界にいたので、要は口が上手くってとりあえず契約取るだけではトップになれないんですね。要は継続率ってすごい見るので、生命保険会社なんかでずっと上位、日本一ですとか世界一ですと言ってる人は、何がすごいっていうのは、今年たまたま取れた契約が多いんじゃなくって、過去5年も10年も遡ってその契約がちゃんと健全に継続されてるってとこも踏まえて1位とか取れるんですよ。なんか優秀な営業マンというのは口八丁手八丁だけではなくって、はい、人間力そのものがなければ長期的に成功なんてありえないわけですね。やっぱそのセールスだけではなくて、経営者も会社も単に変なの、社長には誰でもなれるけども、その会社を続けることができないわけですね。それにはやっぱその人の信頼感であるとか、いろんな人からちゃんとこう信用してもらえるとか、そういったのっていうのはやっぱ目先の小手先では続かないじゃないですか。なんでやっぱそういう人たちをいろいろ見ていく中で、やはりなんか瞬間的に瞬間風速で稼げたりとか成功する人っていうのは、あれと大協力よりもどっちかと、まあちょっとずる賢さとかまあ本当に単なるラッキーとかであるかもしれないんですが、やっぱ長期的に本当にうまくいってる人は、漏れなく人間力があったり、まさに愛嬌力があるなっていうのは、もう本当いろんな人を見ていて感じたので、はい、なんでそれを書いたんですけども、
ね、はい、人間力、湯川さんの言う人間力ってどういった力のことをおっしゃってますか。
なかなか難しいと思うんですけど、ね、
人間力イコールも愛嬌力に
近いかなと思ってますね、はい、あとは志であるとか、はい、まあ、私は目標設定の本も書いてるんですけども、はいはい、やはり最後はですね、私もいろんな経営者にお会いしていく中で、はい、経営者によく聞かれるのは、はい、じゃあ湯川ちゃんは将来どうなりたいのとか、あなたは日本のために何をしていきたいのとか、人生をかけてどうするのとかって普通に聞かれるんですね。なんかやっぱこういう 目的意識とか志とかが結構私人間力につながるのかなと思っています。というのも、はい、やっぱ社会貢献しようと思ったら、日頃からの立ち振る舞いであるとか、なんか心がけ違ってきますよね。やっぱそういうところで、単に自分さえ良ければいいってなると、あまり人のこと考えなかったりすると思うので、なんかもうやっぱ素晴らしい人って、漏れなくみんなやっぱ社会貢献欲があったりとか、はい、それもリップサービスとかじゃないんですよね。心の底からやっぱりなんか世の中に貢献したいと思ってると。でも その分ちゃんとある程度社会貢献するにも、心のゆとりとか、多分経済的なゆとりがないとそんなにできないので、食べるものも我慢してどっかに寄付するってなかなかできないので、やはり衣食足りてるなっていうのはすごく感じるので、本当に志の高い人っていうのは、もうある程度仕事もだから成功していると、その上でいろんな人にもこう分け与えるとか、いろんな社会のために貢献するってことができるんだなと思って、やっぱ人間力のある人って本当そう志が高くって、目標のちゃんとある人じゃないかなっていうのは私は思っています。
はい、そう、目標ってなかなかね、自分で作るのも難しいですし、うん、あまり高い目標を掲げてもすぐにねこう、うん、到達不可能であれば挫折しちゃいがちなんですけど、はい、目標をねなんか作るコツみたいなの、こちらの方の夢は宣言すると叶うという、はい、目標達成法ってこちらの本でもね、はい、いろいろこう書かれていますが、うん、その具体的なこの夢や目標を実現するポイントみたいな何かありますか。
はい、この本にも書いたんですが、はい、まずは夢や目標は山のように掲げること、たくさん
掲げることですね、
はい、結構皆さん聞いてみると、なかなか夢のない人とか夢が達成しない人って、はい、せいぜい2つか3つしか夢を語れないと、 でもね、なかなか2つか3つを全部叶えるって達成率 100% って大変ですよね。3つの夢を3つとも叶えるって大変なので、例えば私なんかは細かいことからも含めてですね、私は毎日笑顔だとかですね、毎日ありがとうと言ってるとか、そういうことも含めて300個ぐらい目標を持ってるんですね。
300個ですか？
夢や目標。変なの、もうこの間もブログにも書いたんですが、はい、私は親知らずを安全に抜歯するとかですね。それも目標
なんですね。
っていうのもいろんな病院に行って、この歯は抜きにくいからやめときなさいとか、いろんな先生に拒否されちゃったので、だから安全に抜くっていうのが私の目標だったんですね。
素晴らしいですね。
そしたらちゃんと人に言ってたりとか、言ってるうちにいい先生に出会えたりとか、それも一つの目標じゃないですか。だからそういうことも含めて目標や夢というふうに定義をすれば、もうね、100や200すぐ夢って掲げることができて、でかつ100とか200もあれば、そのじゃあ親知らずを抜歯するって、それがこの間叶ったので、目標が1個叶ったわけです。夢が叶うと、それって成功体験になるので、次に弾みがつきますよね。なんで夢というのは、とにかく細かいところから大きなことまで山のように掲げて、一つ一つ達成をして、達成感を味わうというのが大事だと思いますね。
はい、なんかこちらの方でも成功体験を積むことがってこう書いてありましたよね。
はい、そうです、
そうですよね。なかなか成功体験って、ね、そうです、体験積もうとするとなかなかこの今の社会状況というかね、こういったところで積むのって難しいというかね、気持ち的にね、はい、なかなか自分が成功できないなって感じている人は多いんじゃないかなと思うんですが、うんうん、成功体験を積むコツというかポイントみたいなのって何かありますか？
それはですね、
なかなか成功と思えないって方いらっしゃると思うんですね。これは成功じゃない、失敗だだとか、
聡明性というか、はい、物事じゃなんかそれを1個失敗だと思わずに、ここで良かったことは何だろうとか、はい、自分が貢献できた点とか強化できる点は何だろうっていうのを、やっぱ冷静に客観的に判断するスキルが必要なんだと思うんですよね。
冷静に判断するスキルなんですね。
はい、例えばじゃあ何か試験勉強しましたと、じゃあ何か資格取得を目指して、まあ、税理士でも何でもいいですよ、税理士とか弁護士でも難しい試験勉強して、でも結果的にじゃあなかなか点数がおぼつかなくて合格できませんでしたと、でそれで挫折しちゃう人も多いと思うんですけども、じゃあそれを単に失敗だと捉えるのではなくって、もしかしたら税理士の勉強したことによっていろんな経営者との話がスムーズに行えることができたりとか、はい、税理士じゃなくっても別にその税理士のためのスキルを学んだことによって経営者との話がスムーズになりますよね。全く勉強しなかった人よりもきっと経営者にとってみたら話しやすい存在になるので、なんでやっぱ勉強してよかったなって思えるとか、でも多分失敗癖というか、何でも自分はダメだと思っちゃう人は、もう単にじゃあ試験勉強したけど受からなかった、だから自分はダメだって思って落ち込んじゃうっていうことだと思うんですが、でもやっぱそこに自分が何を思ったか、税理士になろうと思ってその資格試験の勉強したがゆえに、こうやっていろんな経営者とかいろんな人と税務の話がスムーズにできるようになって、僕は良かったって思えることが、私は前向きな人、成功体験を積むのが上手な人だと思いますね。
そういった方が上手な方なんですね。
はい、
なかなかこう身近の目の前の事象でね、判断しがちですよね。うん、もうテスト受かった受からなかった、うん、その先までなかなかね、こう想像力がこう及ばないというか、やはりそこにつながるのかなっていうね。
そう、本当にそう思います。
結構想像力って乏しかったりしますからね。
そうなんです
よね。その辺鍛えるコツみたいなのありますか？
鍛えるコツはですね、一つにはやっぱいろんな人に会うこと、
いろんな人に会うこと、
で特にやっぱその活躍してる人に会うことってすごく大事で、はい、活躍と、まあ、前向きに頑張ってる人、前向きにどんどんステップアップする人って漏れなく想像力がある人なのでなんでその人たちから、やっぱその人間は見たもの聞いたもの以外はきっと想像できないんですよね。なんていうことは、例えば自分がお金持ちになりたいって言っても、じゃあお金持ちって年収いくらぐらいっていうと、人によっては1000万でお金持ちって人もいるし、100億あってもまだまだお金持ちじゃないって思う人もいますと。でそれはやっぱ1000万のお金持ちしか見たことない人は、お金持ちといえば年収1000万と思っちゃうわけですね。100億の人見てたら、100億だとまだまだだよなと思っちゃうとか。でそれと同じで、成功体験もそうで、いろんなやっぱ苦しいことも逆境も乗り越えて、心のストレッチを散々聞かせてる人に何人会えるかと。でそういう人と語ることによって、なんか疑似体験ができるんですよね。はい、なんか自分がちょっとなんかでつまずいたとしても、そういう人にちらっと相談するだけで、はい、あ、それってこういう意味があるよねとか、できない前向きな回答を出してくれたりとか、 あるので、はい、でこれはじゃあ一人の人に師匠としてつけばいいかというとそうでもなくって、逆に言うともう何人も、私なんかよくこの人が師匠と思う人たくさんいるんですけども、なんでなるべくいろんな人に会うこと、いろんな人とコミュニケーションを取るとか、あとはやっぱ本を読むというのが一番いいかな、もう手っ取り早いと思います。はい、
ゆかさん何人ぐらいいらっしゃるんですか、そういう師匠と呼べるような方。
師匠何人でしょう、うん、何十人とかいますね。
いらっしゃいますね。
結構私は例えばテレビを見てても、うん、ミノモンタさんは師匠なんですね。会ったことないんですけど、会ったことないけど、ミノモンタさん の説得力、
はい、
例えば私の母なんかはテレビでミノモンタさんがこれが体にいいと言っただけで、やっぱそのままスーパーに買い物に行っちゃうわけですよ。これってすごい説得力ですよね。だこれ以上説得力のある人見たことないので、なんで心の師匠で、説得力の師匠って言ったらミノモンタさんだなとか、はい、うん、そういうことで、じゃあ全てにおいて師匠っていうわけではないですよね、うん、なんでじゃあ例えば女性で言ってなんかエレガントの師匠とかね、なんかセクシーの師匠とか、はい、あとなんかやっぱ段取り力の師匠とか、いろんな私庭園は別に結構師匠を持っているので、でも360度その人がすごいかって、それはどうでもいいことで、その一つの事象を捉えてその人からとにかく学ぼうとするっていう意味で師匠がもうたくさんいます。
そういうものの見方をされるんですね。
はい、
そ, の、
はい、
はい、そういったことたちの師匠に使えるために、また愛嬌力が武器になるというか、
はい、
なりますね。そういった方たちからいろいろなことをお話ね伺いたいなと思うと、愛嬌力が大変とてもね重要になってくると思いますが、
はい、
そうですね、最後にね、この愛嬌力、これだけは身につけよう愛嬌力みたいな、全て実践したら、はい、もう素晴らしく愛嬌力が身につけられるんじゃないかなと思いますが、これだけは外せない、ここだけは身につけておこう、そうすれば愛嬌力って高められますよっていうものありましたらね、ちょっとお聞かせいただきたいなと思います。
はい、うん、まあ、ちょっと本の中身で言うとですね、はいはい、今回私一番の売りがですね、はい、コンテンツで愛嬌力の松竹梅っていうのをここ14項目載せてますと、
は
い、力の松竹梅あなたならどうしますかっていうので、はい、1番から14番まであるんですが、はい、まずこれ読んでくださいっていう感じでね、はい、これ何かって、例えば1番にあるように、はい、もし人からパーティーとかイベントに誘われて行けなかったとすると、何か用事があって、でやっぱね、愛嬌のない人はイベントに誘われて、あ、それいけません、さよならって終わっちゃうんですね。でもやっぱ愛嬌力のある人、ここで、まあ、梅だとここで本にも書いてあるんですが、愛嬌のない人は単にいけませんって終わっちゃう、その返事をして終わりで、 竹コースはですね、はい、残念ながらその日はいけませんっていうわけですね。一応ちょっと恐縮する、
恐縮するんですね、はい、
で松の人はですね、やっぱ松コースはまず誘ってくれてありがとうございますってお礼から入ると、
お礼から入るんですね。
で、はい、すっごく行きたいんだけど残念ながら行けないんですと、ごめんなさいって、しかもその残念がなんでかって理由も一応言うんですね。
はい、
でそれはまあ別にこれ全部言わなきゃいけないってことではないんですが、あなたのパーティーもとっても魅力的なんだけども、それ以上に明らかに重要なイベントがあるんですと、まあ、ここの事例でいうと上司の定年退職のお祝いとなると、これって1回しかないので、なかなかやっぱそれは優先せざるを得ないなと思うと、誘った方も、まあ、これならしょ、もう自分のパーティーね来れなくてもしょうがないなって思って、やっぱまた誘おうと思えるので、やっぱこういうところですね、はい、なんでこの本、ぜひこの松竹梅をぜひこれを読むだけでもかなり愛嬌力身につきます、この14項目ぜひ、
はい、松竹梅で分かりやすく説明されていらっしゃいますね、はいはい、まだまだお話伺っていきたいんですが、そろそろちょっと、ね、お時間になってきましたので、はい、最後にですね、ゆかさんご自身、そうですね、愛嬌力を身につけるために、ゆかさんご自身がですね、はい、一番気をつけていること、何かあればリスナーの方に向けてメッセージと踏まえて一緒に、
そうですね、
はい、
身近にいる愛嬌力のある人の仕草を真似する、
仕草を真似する、
はい、
ということですね。
もう全部それやってます。
はい、はい、ありがとうございました。はい、はい、それでは、本日のゲストは人に好かれてうまくいく愛嬌力の著者の湯川京子さんにお越しいただきました。湯川さん、今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。